花の姿に学び、花のエネルギーで今日もまた新しい一日に。癒しの花レッスン。今日も臼田美穂さんの It's Time to Go 新しい日新しい月に乗せて始まりました。おはようございます。癒しの花レッスンナビゲーターの京ヶ島弥生です。今日の花あるゲストは一般財団法人シャンティーハウスの、中島幸恵さんです。シャンティーハウスは全ての人が安心して自分らしく自分ならではの力や魅力を発揮できる社会を作るために活動している財団です。シャンティーハウスとは何、中島さんの活動と目指すところ、あるいは願いとは、じっくりお話をお聞きしたいと思います。この番組は鎌倉湘南をベースに花と香りのある生活を提案するフロスビータの提供で、ご縁応援貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局神奈川スタジオからお送りいたします。改めましておはようございます。癒しの花レッスンナビゲーターの京ヶ島弥生です。さて今日の花あるゲストは一般財団法人シャンティーハウス代表理事の中島幸恵さんです。おはようございます。
おはようございます。
おはようございます、私もシャンティーハウスのファミリーメンバーなんですけれども、ちょっとすっかりご無沙汰してましてですね、なかなかお会いできなくて、このスタジオでお会いできて嬉しいです。どうぞ今日よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします、
はい、まずはちょっとじゃあ自己紹介というかお名前とかおっしゃっていただいていいですか。
はい、一般財団法人シャンティーハウス代表理事の中島幸恵と申します。現在鎌倉にオフィスを構えていまして、そのオフィスを利用して、イベントやワークショップなどを行ったり、あとは時々出張して今日のように外に出てお話しさせてもらうこともあります。
はい、そんなあの中島さんですね、幸恵さんと呼びますね、やっぱりいつも通りね、
はい
はい、あの幸恵さんとはあのちょっと旦那様を通じて知り合って、うん、はい、全く違 こうビジネスの方でお知り合いになった時に、幸恵さんの話とかシャンティーハウスの話をお聞きして、うん、これはこの旦那さんと付き合ってる場合じゃないと奥さんに会いに行かなきゃと思って乗り込んでいった記憶が最初でしたね。
はい、はい、
あの鎌倉のですね、小町通りからちょっと入ったところに、うん、素敵なあのオフィスというかね、なんか癒しの場みたいな感じですけれどもね、ありまして、まあ、ご主人様もそこで、会社の事務所として使われていてっていうところですよね、
はい
はい、で先ほどねオープニングのところでちょっと申し上げましたけれども、まああのシャンティハウスの活動自体がこう全ての人がこう安心して、でそんな場を作っていきたい、でその安心する場って何っていうと、こう自分が自分らしくあるとか、うん、自分の力とか魅力とかをもうそのまま発揮できる、これができる場を作っていこうっていうことが、まあ、目標だったと思いますし、うん、まあ、そのことのためにあの一つずつの活動を丁寧にされているっていうふうに私は思っていて、 でもそれだけ聞いても何のことって多分リスナーの方たち思ってると思うのでね、あのこの後お話をしていきたいと思いますけれども、
はい、
はい、幸恵さんのご紹介ちょっとねしておきますよね、
はい、
長崎、そう長崎のご出身ですね、
はい、
このスタジオもあの横浜の元町で、うん、さっき歩きながらね、うん、長崎の町と似てるななんていう話をされてましたけれども、うん、で大学を卒業後、ご主人様は大学の先輩ですね、
はい、
でその後すぐあの、まあ、妊娠されてお子様は生まれたんですけれども、重度の障害があるということで、その、まあ、看護介護、子育てに邁進され、でその間に恐ろしいことにご主人様の赴任先の中国にその障害のねあのお子さんを連れて赴任されたっていうこともあり、はい、でも残念ながら、10歳で うん、そのお子様は亡くしてしまったということです。その後その間にですね、次男さんが生まれになり、うん、それからその後、長女の方も生まれて、うんうん、シャンティハウスを作って今があるということですね、うん、
はい、
はい、ざっくりお話をしてしまったんですけれども、はい、まあ、そんなご自身のね、うん、人生生活の中で、うんうん、気づいたこととか考えたこととか、
うん、
まあ、それが今のシャンティハウスにつながっているということだと思うんですけれども、うん、
はい、
はい、なんか私の説明が良かったんだか悪かったんだか大丈夫ですか、
う
ん、
大丈夫です
抜けてることとかね、はい、
はい、なんか、うん、まあ、私がこの活動を始めたのが、うん、2014年ですかね。
そうですね、2014年に、はい、シャンティハウスの原型というかね、うん、作られて、
ありがとうございます。なんか何年って覚えるのとっても苦手なんですけど、
いいの、
そうで、その時はまだ財団ではなくって、うん、
はい、
で、まあ、長男の雄大を亡くした、うん、後に長女が生まれて、うんうん、でまだ血のみ子でこうやって抱っこ紐に、
うんうん、
おんぶとかしながらその活動を始めたんですね、うん、はい、シャンティハウスっていう名前を、うんうん、まあ、つけて場作りというか、うん、まあ、みんながありのままでいてもいい場所、
うん
うん、っていうのは、普段お母さんだったり会社に行けば何かの役職だったり、うん、まあ、みんなこうその求められる役割っていうのを日頃こなしていることが多いと思うけれども、はい、まあ、そういうものを超えて本来の自分自身に、ただの自分、うん、まあ、難しくはなくて、うん、本当にシンプルに自分に戻って、うん、まあ、リラックスしたり安心していられる場所、うん、で、そういうところでこう、なんだろう、自分が輝くっていうとすごく大げさなように感じるけれども、うんうんうん、自分がもともと持っている魅力が本当に素晴らしいっていうことをお伝えしたいし、うん、はい、そういう魅力を自分でも気づいていくっていうことが大事かなと思って、そういう場を開いたんですね、はい、
まあ、お子さんのこともねあるんですけど、幸井さん自身がやっぱり子供から大人になっていく間で、
うんうん、
なんていうんだ、こう自分をこう発揮したりとか、
うん、
できなかったりとか、
うんうん、
なんかそんな思いも持っていたっていう話も前聞いたことが、
そうですね、うん、なんか生きづらさをすごく抱えた子供時代、うん、でしたので、うん、本当にちっちゃい物心ついたくらいから、うん、結構なんで生きなくてはいけないんだろうとか、
うん
うんうん、生きるって大変だなっていうのを思い始めた、うん、本当に幼稚園ぐらいだったと思うんですけど
なるほど、
うん、まあ、いろいろちょっと家庭の環境のこともあったりして、うん、まあ、自分の性質、うん、すごくこう、なんだろう、感受性が豊かといえばとてもいい言い方だけれども、うんうん、ちょっと感じすぎてしまう、うん、人の気持ちが分かりすぎてしまったり、うん、そこの気配とか場の雰囲気とかにすごくこう、
うん、
左右されるような、うん、そういう性質を持っていたので、
うん、
まあ、社会の中っていうか、まあね、学校に出て行ったりとかする中で大変、なかなかこう、うん、ね、月に1回ぐらい高熱出して毎1週間ぐらいは通えないっていうのが毎月続くみたいな、そういう子供時代でしたね。自律神経の病気って言われたのがもう5年生ぐらいの時にもう診断がついてて、そこから何十年も付き合うことになりました、
うんうんうん、今は違うんですか。
今もその過敏さっていう性質自体は変わってないので、ただそれをこう自分が疲れすぎないように頑張りすぎないように、あとは自分らしくいるってどういうことっていうのを本当に子どもたちから教えてもらって、今自分は元気に、今までの中でも一番ぐらいに元気に、
はい、よかった、
生きてます。
そうですね、
はい、
やっぱり生きづらさってあってだとしても、うん、特にこう、まあ、幸江さんが育った時代とか、まあ、私もそうですけど、
うん、
そんなこと言ってちゃダメでしょって、もっと大人になりなさいとか、
うん、
周りに気を使って、
うん、
自分のことは押しとどめてみたいに育てられる時代であったっていうところはありますよね、
うん、そうですね、なんか私が通っていた学校は、うん、ちょっと幼稚園からずっとつながってる進学校だったんですね、はい、地元の、はい、なので特にそういうものも強かったし、うん、家庭の中で求められるものも、
うん、
あできて当たり前っていう雰囲気がすごく強かったのもあって、はいはい、あのみんなと同じようにかみんなよりもっとできるみたいなことをスタンダードにして育ってきたみたいな環境はありました、
うんうんうんうん、でもそうすると大学で東京に出てこられて、うんまあ、ある意味ちょっと自由であったりとか、うんうんうん、こう自分のこう居場所みたいなものっていうのが見つかったのかしら、それとも
出てきてまず、うん、あテレビ見れるみたいな、うん、そのぐらいの、うん、家であの自分の好きなチャンネルつけて、うん、見ていいとか、うん、そうそう好きな時間に、
なるほどなるほど、そう、自分の自由になることはすごく多くなったっていう感じですよね、はい、もう
そのぐらいからのカルチャーショックみたいな自由さが突然手に入って、うんうんうんうん、はい、でラグビー部に入ってマネージャーとして、うんうん、はい、そこでまあ夫と出会うことになるんですけど、はい、
なるほど、うん、そうですね、じゃあ、 まあその自由度の中で、まあ、自分をこれからまあ発揮していくっていうこともあり、うん、結婚もされ、
うんうん、
でもまあ、妊娠されて、まあ、診断されたら、うんうん、まあ、障害がありますよという、うん、そこがあったわけですよね。
そうですね、うんうん、なんか大学の一個先輩だったので夫が先に卒業しまして、うんはい、ですぐに駐在が決まって、
はい、
でまあ、決まったので誰か決まった人がいるんだったら結婚したらいいんじゃないかみたいな上司に言われたという話もあって、
それも昔っぽいですけどね
ですね、うんうん、もう25年前の話、うんうん、そういうのもあって、うんはい、私は学生だったんですけど、うんうん、でも多分通常だったら遠距離してってことだったと思うんですけど、うんうんうん、私その時に自分が専攻していたカンボジア語を使ってカンボジアに行って、はいはい、NGO に入って子どもたち助けるっていう夢に挫折してたんですね、
はいはいあはい、あ
そうなんだ、そうなんです、うんうん、でなんか自分がやりたいことが何かって分からなくなっていて、ただなんか子供に関わりたい、子供が大好き、
はいはい、
もうなんなら子供今すぐにでも産みたいくらいに子供が好きだったので、うんうんうん、じゃあ結婚してお母さんになったらいいじゃないっていうすごく安直な考え、
う
ん
う
ん、
いやでもそういうふうに思えたのは逆に幸いですよね、うんうんうん、まあ、その後のことを考えて幸いって言っていいのかね、わかんないけど、でも、はい、それを選択できない人多いから次々キャリアを重ねようとかってね、うんいうこともあって、うん、でもキャリアの一つですよね、やっぱりお母さんとして子育てするっていうのはね、
そうですね、はい、今財団法人やっている、うん、本当のベースになっているのは私が母として生きてきたこの25年っていう月日がなくては本当にできていないし、はい、やろうとも思わなかったっていうことがありますね、
はい、
うん、
で、まあ、赴任先にも行くけれど、その前にそうか、その前に、まあ、生まれになって、
うんうん、
雄大くんが
雄大ですね、うんうん、
で一時旦那さんだけ赴任して後から連れて行った、
そうですね、うん、雄大お腹にいる間に、うん、大脳が全部欠損してしまうっていう、
うんうんうん、
すごく珍しい障害で、うん、水無脳症って言って、うん、脳の代わりに水でこう満たされている状態っていうような病名なんですけど、うんうんはい、なので生まれても来ないかもしれないし、うんうんうん、生まれても3日で死ぬかもしれないし、うんうん、でまあ、生まれたとしても明日生きてるかわからないよっていうのを言われながら育てていたので、うんうん、本当に毎日が恐怖と不安と、うん、ただもう我が子のこの何とも言えない可愛さ、うん、愛おしさっていうのをもう繰り返しですね、うんうん、そういう中で子育てが始まりました、
うんうん、その様子がねやっぱりホームページシャンティハウスのホームページにも、うんうん、載っていて、うん、こと細かに状況が手に取るように分かるんですけど、本当に大変なことだったと思うし、うん、でも宝だし、うん、そう命って宝だなっていう感じですよ ね、
そうですね、
お写真も、ね、載ってますけどね、雄大くんね、うんうん、
本当になんか雄大が生まれてきてくれて、私はそれまでこう役割を果たせなければ生きてる価値がないと思っていたので、まあ、みんなを幸せにしたいし、
うんうん、
目の前の人が笑っていてほしいし、うんうん、そのために自分が何ができるかなって考えて生きていたので、うん まあ、雄大が生まれて当然大のがなかったので言葉も喋れない、うん、首も座っていないし、うん、ご飯も食べられないっていう状態の赤ちゃんだけれども、うん、なんてなんかもう愛の塊だなって、うん、なんて可愛いんだろうっていうことを感じた時に初めて、うんまあ、その後の10年の生涯通してもずっと毎日教えてもらったけれども、うん、何ができるとか、うん自分が役立っているっていうことに関係なく、うん、みんな生まれた命に価値があるんだっていうことに気づいて毎日教えてもらったっていう、うんうんうん
はい、そうですね。なんか結局何かのためにって、うん、そこも自分たち強いられてやってきてるのかもしれないなって、うん、今のね伺って思いますよね、うんうん、やっぱりその時その時で力を尽くしていさえすれば、うん、それが生きてる意味だし価値だし、うんうん輝いてるっていうことですよね。
そうですね、うん、みんな生まれてきたからには、うん、この地球に望まれて生まれてきてるっていうふうに私は思っているので、うん、どんな育ち方をしても、うん、どんな体に障害や病気があったとしても、うん、みんな愛されてるっていうふうに思っています、う
んはい、それでその後、まあ、まだ雄大くんご存命の間に次男さんが生まれて、うんうんで亡くなった直後に、うん長女さんを授かられてっていう、うん、今は、ご主人と、お二人のお子さんと4人で鎌倉で暮らして、うんね、シャンティハウスを運営している、はい、ということですよね、
はい
はい、じゃあ半分ぐらい来ましたので、うん、一旦ちょっとここでブレイク入れさせていただきます、はいはい
放送局
癒しの花レッスン後半始まります。今日のゲストは一般財団法人シャンティハウス代表理事の中島幸恵さんです。前半はね幸恵さんが、まあ、どのように暮らして、生きていらしてそしてどのようなことをしていこうと思っていたかっていうところまで来たわけですが、まあ、さっき言っていましたようにシャンティハウスがですね、2014年にまだ場所を持つわけではないんだけれども、まあ、ご自分から出向いてお話をされたりとか
そう自宅を開放する形ですね。自宅のリビングとかダイニングを開放する形で、うんうんうんはい始めました、
はいうん、プライベートセッションもされてるんですよね。
そうですねその後少ししてから、うん、プライベートセッションという形で、うん、もともと、まあ、カウンセリングの資格を勉強して持ってはいたんですが、はい、それとは、まあまあ、関係ないというかまた違う形で、うんうん、皆さんの心の中に眠っている本音をお聞きして、うんうんはい、で自分がどういう方向に向かっていきたいかなっていうのを、うんうんまあ探って一緒に見ていくみたいな、うん、そういうセッションを、はいはい、やっていました。
なるほど、うん、でその後ねまたあれですよねバンコクに行かなきゃいけなくて一旦中断されたんですけれども、はい、帰国後、うんまあ、しばらくして、うん、シャンティハウスの活動を、まあ、場を設けようということで鎌倉に場所を設けられて、うん、今に至っていると。
そうですね、はいうん、再開しようっていうふうに思ったのは、うんまあ、実は自分が駐在中に、まあ、中妻っていわゆるそういう存在になったことで、はいはいうんうん、ものすごく体調崩してしまいました
。また行きづらくなっちゃったのねせっかくいい場所を得たのに。
そうなんです、うん、でもまあ、うん、自分が行くことになったからには何か学ぶものや、うんまあ、成り行き上こう必要なことがあるんだと思って行ったんですけれども、うんうんはい、やっぱりちょっと辛かったんですね、うんうんうん、なんか自分がまた亡くなったような感覚もあってあ、はい、なので何度か倒れたりして、うん、で帰ってきてもまだそのパニック障害のような感じになっていたので、
はい、
普通に生活ができなかったんですよね、
うんうん、
で2年ぐらいかかったんですけどそれがまあ収まってきた時になんかやっぱりふと再会したいなっていう気持ちになって、はいはい、でその時に前々から思っていた財団法人っていうものが
あ
急に、
はい、浮かんできた
、はい、
あそうねシャンティハウスって場みたいな集まりみたいなイメージだったのが、はいうんうん、やっぱりちょっとこう 団体としてっていうか、
そう、ね、
意思をまあ明確にするっていうこと、
まあ、本当にそんな感じで、うん、どうしてそうしたかっていうと、うんうん、まあ、財団を作るのに、うん、あの300万っていうお金が最低財産で、うんうん、はいはい、それはもう社会に差し出す形で二度と返ってこないんですね、うんうん、はいはい、でそれを出して設立するっていうのは自分の、あの、覚悟のような感じ、うん、はい、これからの人生を通してこの仕事をしていくの、うんうんうん、していこうっていう、うん、はい、そういう覚悟を表明するっていうことと、うん、
なるほど、
あとはまあ自分から始めたいっていうか、うん、自分からそのまあ、立ち上げることでここに皆さんにエネルギーを注いでもらいたいっていう、うんうん、そういうような気持ちで立ち上げたんです、うん、
はい、
うん、
なるほど。でも確かにそのそういう財団っていう形があるからこそ、うん、あの私も多分行ってみようと思ったし、うんうんうん、メンバーになるっていう具体的な行為ができるんですよね。
そう、
幸恵さんの考えに共鳴して周りにいるっていうのと、
うん
うん、やっぱりそこが大きく違う部分だし、まあ、あの今日来ていただいたのはね、やっぱりシャンティハウスの仲間もっと増やしたいなとか、
うんうん、
あの活動にも興味持ってもらいたいなと思ったんですけど、
はい、
やっぱりその財団である意味っていうのをね、うんうんうん、今お聞きして、うん、あ、それはそういうことなんだなってすごく思うようになりましたね、
う
ん、
そうですね、はい、なんかあれですね、だからあの本当に集まって何かをしようって、うんうん、一緒に何かしましょうっていうよりも、うんうん、一人一人が、うん、あの自分の持ち場というか、はい、これは役割とかではないんですけど、うんうん、まあ、自分自身を生きる、うん、自分の持ち場を生きる時に、うん、あのシャンティーハウスがあって、うん、
はい、
たまにそこでお話ししたりとか、うん、あの仲間とつながったりして、はい、まあ、なんでしょうね、日常ではちょっとこう分からなくなってしまうようないろんなことを確認したりとか、うん、自分が本当に喜ぶってどういうことって、うん、みんなが喜んでくれることをするってどういうことだろうっていうのを少し確認してもらったり、うん、つながってもらったり、はい、うんうん、そういう場になればいいなって、でまた持ち場に帰っていって、うん、はいはい、自分の中であの幸せを感じながら生きていく人が増えたらいいなっていうふうに思っています、う
ん
う
ん、
はい、
まあ、なんか私も今日幸恵さんに来ていただいて、
うん、
あのここのスタジオでお話ししてるのがあのメンバーとしての役割をなんか果たしてる気持ちに、うん、なってきました。
はい、はい、ありがとうございます。本当に、
ね、
う
ん、イベントもいろいろあのやっていただいていて、うんうん、あのまあ、私一番すごいなと思うのは子どものワークショップ、
うん、
あのまあ、子どもって言ってもいろいろですけど、
うん、
まあ、高校生から小学生ぐらいまでの人に集まってもらって、うんうん、1回目はあれですよね、どんな教育、理想の教育が、うんうんうん、あ、2回目かな、
うんうんうん、
あの自分たちはどういう教育が受けたいっていうのを、
はいはい、
子供たちにまとめさせるっていう、はい、あのワークショップは私すごい感動して、
はい、
子供たちってこんな力があって今の教育でどこに、まあ、問題があるっていうよりはここはそうじゃなくて、
うん、
僕たちはこういうものを望んでるんだっていうことをはっきり言葉にできて、しかもそれを表現して、うん、っていうことをね、4回でしたっけ、
うん、
あの時発表まで含めてやってるのを横で見ていてもすごいなと思って、例えばっていうそういう活動もされてますよね。
はい、はい、子どものワークショップっていうのは本当にシャンティーハウスが大事にしている柱になるような活動で、
うん、
あの3回目まで今年、まあ、シャンティーハウス満3歳というか、うん、今4年目歩んでるところで、
はいはい、
年に1回ずつ子どものワークショップを開催していて、
うん、
まあ本当に子どもに聞いてみるっていうか、
うんうんうん、
あのいくら子どもに主体性を持ってもらおうと思っても、うんうん、大人が決めた枠組みだと、うんうん、結局正解を探すっていう癖ってもう今、うんうん、みんな私たちついているので、
うん、
正解を探さないっていうことは、はい、
そうそうそう、
をやってもらうっていうためには、うん、全部企画してもらうのが一番よくって、
はい、
で大人がサポートをするのに徹することですね、
うんうんうん、そうですよね、
はい、なのでそういう形でワークショップを積み重ねてきて、うんうん、今年やったものについては小学生と中学生の方、
はい
はい、でリーダーは大学生っていう形で全部自分たちで企画して、うん、内容も考え準備もしてっていう形で開催できて、本当に毎回あの自分が一番感動してるんじゃないかなって思うんですけど、うん、子どもたちから出てくるアイディアとか、うん、思いとか、うん、自分たちがどう生きていきたいっていうことがもうちゃんと種として自分の中に育っているんだっていうこと、毎回それを気づかされます。
そこにやっぱりこう、うん、光を当ててちょっと との光を当ててあげるだけでふっと伸びてくるっていうね、うんうん、そんな感じがねあのワークショップではありますよ ね、
うん、ね、
だからあのもしこれ聞いて興味ある方はね、うん、見に来るだけでも全然あのいいので、うんうんうん、あの来年とかそういうふうに、機会があればぜひお越しいただきたいですよね。
そうですね、うん、今もう話しているのではやっぱりなんか社会でみんなが活躍するってどういうことっていう話題で、うん、
はい、
今度大学生の皆さんとやってみたいってい うのが出ていて、うんうん、
いいです
ね、うん、はい、うん、今また考えています、
はい、うん、でまあ、子どもたちが輝くっていうのはすごく大事だけれども、そこに一緒にいるお母さんとかもお父さんたちも自分らしさを育んで、そして、輝くっていうのが大事なので、あのお母さんのためのおしゃべりサロンとか、
うんうん、
あのそれこそ障害を持つお子さんのため の、 あのお話し会とかもなさってますよね。
そうですね、今度はあの、うん、ずっと思っていてなかなか実現できなかったんですが、うん、まあ、だいぶだあの財団のあの地固めというか基礎土台ができてきた中で、もともとやりたいと思っていたあの、うん、まあ、母が笑えば地球が笑うっていうキャッチフレーズで、
そうですね、
はい、あのお母さんが笑っている家庭っていうのは本当にあの幸せ、みんなが幸せだよって、うん、お母さんがちゃんとしているとかあのしっかりあの家事育児をしているというよりは、うん、お母さんが笑って幸せにしているっていうことが、うん、もうひいては地球全体の幸せにつながるっていうふうに思っていて、
う
んうん、みんなお母さんから生まれてるので、
はい、
私たちって、うんはい、なのでお母さんがちょっとでもあの子育てしている中で幸せを感じてもらいたい、またはあの安心してリラックスして自分をなんだろう、自分らしい子育てというか、こう社会で求められるものじゃないような、うん、自分ならではの、まあ、自分がそういう生き方をしながらも子育てもするっていうようなことで、これからどんどんあのお母さんのおしゃべりサロンっていうのは続けていきたいと思っていて、その1回目が9月にあるんですが、はい、まずはあの障害を持っているお子さんを育てているお母さん、うん、対象にした、はい、会合を開くことになっています、
うん、はい、でこの後も随時やっていけそうな感じですね、
うん、そうですね、そのうちお父さんの会とか、
そうですね、はい、そうですね
やりたいですね、
はい、はい、そうした情報はですね、シャンティハウス鎌倉でまあ検索すればホームページもありますし、うん、それからあの LINE の、 あのお友達登録していただくと幸枝さんの方から情報も行きますのでね、はい、ホームページの方を見てそちらから入っていただけると、イベントの情報などもお届けできると思います、
はい、
といってですね、いい時間になってまいりました、
はい、
はい、あの幸枝さんからもしリスナーの方にお伝えしたいことあれば最後に一言お願いいたします。あ、
はい、シャンティハウスっていうのは、まあ、活動の場ではあるんですが、まずはあのシャンティって言って自分の中が平安であること、平和であること、自分からそのなんだろう、自分の中に愛を満たしていって、もし溢れたものがあればみんなにこう伝えていけばいいっていうことが第一にあります。なのでなんかこう全然悲しくて笑えない時もたくさんあると思うし、人のこと考えている場合じゃないっていうような状況もいっぱいあると思うけれども、そういう時はまずあの自分自身に優しさを、最大限の優しさを向けてもらいたいなっていうのが実は一番伝えたいことかもしれなくて、はいはい、みんな人生の主人公ですので、自分がだから自分が幸せでいられるように自分に優しくいたわりを向けたり愛を向けて生きていって、もしなんか自分が何かアクションを起こしたいなと思えた時にあのシャンティハウスを思い出してもらえたらいいのかなというふうに思っています。
はい、ありがとうございます。今日のゲストは一般財団法人シャンティハウス代表理事の中島幸枝さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
自分らしく自分を大事に生きたいというのはこの世に生まれ落ちた誰もが思うこと、でもその思いと裏腹に思わぬ方向に進んでしまうことの方が多いかもしれません。そんな時も大丈夫、深く息を吸って温かい声を聞きながら進んでいきたいと思います。今日も心に花あふれる良い一日となりますように。いってらっしゃい。